ます。
おはようございます。
早速今日のメッセージに入りたいと思います。聖書にはですね、神様を信じるあるいはイエス様を信じる、多くの、信仰者の名前が記されていますよね。で、彼らからおっしゃること多いわけですが、苦難の中にあっても神様に、祈り続ける、あるいはずっと耐え忍ぶとか希望を持って歩んでおられる、その姿を通して私たちはおっしゃることが多いと思うんです。で、それだけではなくて、私たちがおっしゃることなんですが、信仰の告白と言いましょうか、表明を残しているということも私たちが、学ぶところであります。今日の詩篇の46編はまさに、非常に確かなというか確固な信仰の告白表明が記されているところで、多くの人を励ましてきている箇所かと思います。詩篇の46編、先ほど読みました。で、多くの人がですね、愛して愛読している箇所だと思いますし、私も何度か、お話をしてきました。水曜日の聖書研究会でもここのところを学んだこともあります。皆さんも初めてのところではないと思うんですけども、今日ここを選びました一つの理由があります。それはこの詩篇が書かれた時の状況、そして今私たちが生きている状況というのは全くもちろん違うんですけども、一つ言えることは、共通的なことで言えば、非常に危機的な状況に置かれていたということです。この46編もそうです。そして今私たちも、今でなかったような危機的な状況の中にあるかと思うんですね。こういう中で私たちはどうあるべきかということでありますが、今日のところから学んでいきたいなと、そのように思うわけです。で、まずですね、この詩篇の46編がどういう背景を持っているかということをお伝えしたいと思うんです。紀元前で言いますと、約701年頃になります。で、神の都がありました神殿があったエルサレムにおきまして、隣国の大国であった、敵国であったアッシリアという国の軍隊がですね、エルサレムをこう囲んだのであります。で、攻撃が始まる、そういう状況にありました。で、当時ユダの王様はヒゼキヤ王様、そして、預言者イザヤという人の時代であったようであります。で、ヒゼキヤ王はイザヤの助言をいただいて神様に祈ったのであります。神様に助けを求めました。で、その祈りを神様が聞いてくださってですね、攻撃の手前で、アッシリアの軍隊は退散し、そしてそういう危機的な状況からですね、救われたという、そういう歴史的な、出来事が背景にあると言われます。敵に囲まれて、そして、本当にもう危機一髪のそのような時に神様が助けてくださったという、個人的ということもありますし、国家的民族的なそういう救いがなされたということであります。危機的な状況ということで言えば、先ほども言いましたように、 今の時代も同じであります。もちろん戦争も続いておりますし、コロナも本当にこの3年近く続いております。経済的な危機っていうこともあります。また一人一人がいろんな困難苦難を抱えて生きているということも、あるかと思うんですね。でそういう中で私たちは今この46編を開いています。この著者が本当に素晴らしいこの信仰の告白をしているということに私たちは心を留めたいと思うのですね。もう一度読みます。神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある強き助け、それいえ我らは恐れない。私ではなくて我らの酒どころ、非共同体的なこの告白でもあるわけですが、酒どころ、神は我らの酒どころというのであります。まあね、ここに入れば絶対安心だ、身が守られるという、そういうことでありますけれども、当時のお酒どころって言ったら風とか嵐を避ける岩陰ですよね。暑い日照りを本当にこう日照りから身を守るところの、そういう岩陰、それが当時の酒どころでもありました。聖書には多くこの酒、神様は私のたちの酒どころであるという言葉がよく出てまいります。まあ、今で言ったらシェルターであったりですね、山で山小屋山小屋にこう書くね、はい、それによって守られるということでありますけれども、でもここは神様がそのような酒どころである、そしてまた力である。神こそ力の源である、そのような告白かと思います。そして苦しむ時そこにある助け、ここでは強き助けとあります。そこにある助け、この意味はいろんな意味がありまして、神様はいつでも助けてくれる確かな助けですよ。十分な助けを与えるものですよ。他のところに助けを求める必要はないのですよ。この方なんですよ。まあ、そのような意味が含まれているのではないでしょうか。主人はそれゆえ我らを恐れない、そしてそこの後にたとえ天地異変があったとしても、ここにですね、皆さん、地が変わり山々が揺れ海のただ中に移るとも、とこういう表現がありますよね。まあ、ここにたとえというので書かれてありますけども、まあ、普通あんまり地が動くとか山々が動くとかっていうのはありませんよね。どちらかというとこう確かにずっとそこにとど、まってるというか、あんまり揺り動かない動かないっていうものの使われるものでありますけれども、まあ、たとえということでありますけれども、まあ、でも実際にこういうことも起こりうるということもありますよね。まあ、ここ読むと多くの人は大地震であったり、あるいは津波を思い出すという人がいると思うんですね。地が山々が幽霊、そして地が変わる、 水かさが水が立ち騒ぎ泡立ってもというふうな表現があります。実際に、まあ、大地震であったり、あるいはまた大津波が来て、そういう自然の脅威といいましょうか、大きな動き、変異ということがここに書かれていると思うんですね。まあ、そういう中で彼は、詩人は、神は私の酒どころ、力、そこにある強き助けであると告白しているのであります。私たちもこのような信仰の告白ができたらどんなに幸いでしょうか。皆さんにとってこの詩篇の46篇が私の詩篇だというふうに言えるようになったらいいんじゃないでしょうか。先ほど大地震とか津波のことを申し上げましたけれども、日本で2011年の3月11日でしたよね、東日本大地震があり大きな津波がありました。たくさんの方が亡くなられました。教会もその被害に遭いました。東北に住んでいる多くの教会、またクリスチャンたちが信仰にどのようにして立つべきか問われ、そして今日のこの詩篇の46篇がいかに励ましになったのか、励ましになったというふうに聞いたことがあります。神は我らの酒どころだ、力なんだ、苦しむときそこにある強き助けなんだというふうに、そんな状況の中で立つことができたと、言われております。さて次に、この詩人のその信仰の拠り所はどこにあったのかを見たいと思います。それが4節から7節の箇所であります。先ほど力強い信仰の日にこう確信に満ちた信仰のその表明の背後に何があったのでしょうか。4節から7節のところで書かれてあります。一言で言えば、神様がそのただ中におられる、共におられる、そしてその中心は決して揺り動かされることはないというそのところに立っていたからだと思うんですね。4節をちょっと見ます。川があるその豊かな流れは神の都を喜ばせる、糸を高き方のおられるその聖なるところをとこう書いてあります。川がある、この川というのは大きな川というふうに意味もあるということでありますけれども、その豊かな流れは神の都を本当に生き生きとする、喜ばせる、そこに糸高き方がおられる、臨在しておられるという、そういう言葉ですよね。実際にエルサレムにはこの大きな川が流れているわけではありません。大きな川が流れて、それによって多くの人がこう、豊かにされているという、そういうこの実際にということではなくて、これはあくまでもある方はこれ神の都エルサレム、天の姿を表しているんじゃないかっていうふうに言う人もいるんですよね。で、私はここを読むときに創世記の2章のですね、実節に書かれてあるんですが、エデンの園のことが書かれてあります。神様がエデンの園を作られて最初の人をそこに置かれたと書いてるんですが、そこのところを見ますと、一つの川がエデンの園から湧き出て、 その潤していた。その園から分かれて4つの源流となった。その一つが、まあ、ユーフラテス川とか書いてあるわけですけども、あのエデンの園川がそこから流れている、ね、大量の水が流れて本当にこう混沌として生き生きとしている様がその思い出すのでありますけども、まあ、そういう、こう神の都エルサレムまさにそのような、光景を思い出すわけです、神様はそこにおられる。ただ中におられて決して揺るがされることはない。私たちの地上にあるものは全て揺り動くものであります。自然もそうです。絶えず戦争があり国が動き揺れ動かされます、ね、私たちもそれに翻弄されることがあります。でも神様は決して動かされない、不動の方であります。そのことがこの4節5節の意味ではないかなというふうに思うんですね。7節、万軍の主は我らと共におられ、インマヌエル、我らと共におられる、インマヌエルの神であるということがここにも言われております。ヤコブの神は我らの砦である。この神様を見上げる、このように目を向けて揺り動いているものに、また自分たちも揺り動いてしまうんじゃなくて、神様その方に目を向けていく、そこにある助け、変わることがない、昔も今も決して変わることがない神様、その神様に信頼するということがどんなに大切なことであるかということを覚えるのであります。続いて8節から11節のところを見ていきたいと思います。ここ今言ったように、この神様に信頼するようにということでありますけれども、ここで特に覚えたいことは、神は未来に平和をその来たらせる神様であるということであります。神様は未来に平和を実現してくださる方ですよ。そこに私たちは希望を見出したいと思います。8節、来て見よ主の御業を、主は地で恐るべきことをなされた。先ほどこの背景のことについて触れました。来て見よ主の御業を、主がなしたことを考えてみよ、主は地で恐るべきことをなされたよ。9節、主は地の果てまでも戦いをやめさせる、弓をへし折り槍を断ち切り戦車を火で焼かれる。一つ一つは当時の戦争の武器でありました。弓、それから槍、まあ、今だったら鉄砲とかになるでしょうか。戦車は今も戦車ありますけども、昔の戦車と今の戦車の力はもう何十倍も違うと思うんですけども、そういうものをへし折り 焼かれる。そういう武器が不要になる、無用にしてしまうということがここで言われていると思います。ロシアによるウクライナの攻撃、もう半年ぐらいになるんでしょうかね。最初の頃に比べたらニュース性も少なくなってきました。いつ終わるのでしょうか。先が見えません。神様、早く終わらせてください。私たちは祈っていると思います。主は地の果てまでも戦いをやめさせる。弓をへし折り、槍を断ち切り、戦車を火で焼かれるというのであります。私たちは平和を与えたも戦いをやめさせたも神に目を向けていきたいと思います。そして、実節ですね、これも大切な言葉です。やめよ、知れ、私こそ神。ここはですね、力を捨てよっていう意味もあります。力を捨てよ、まあ、今見ていきたいな、ね、兵器を捨てよ、武器をさらばって、あの作品がありましたけれども、捨てよ人間が持っている人を不幸にする力を捨てよ、それにも読むことができるかなというふうに思います。そしてさらにですね、皆さん、ここは沈まって私こそ神であることを知れっていう訳もあるんですね。沈まって私こそ神であることを知れ、これ口語訳の聖書にそのように書いてあります。沈まって立ち止まって今までの技をやめて沈まって私こそ神であることを知れ、そのように教えております。その中で私たちは神様が我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けを知っていくのではないでしょうか。先ほどの司会者がですね、46ペ読んでいただきましたが、読んでセラっていう言葉が使われていますよね。でこのセラっていうこの言葉なんですが、この46編は歌として、まとめられてるんですけども、音楽、歌で、このセラっていうのはしばらく休むという意味があるんですね。まあ、あの楽譜を見ると休譜っていうね、休みなさい、一泊休みなさい、でそういう休譜がこうあって、そしてまた演奏を始めるっていう、そういう休符の意味がこうあるわけであります。静まって私こそ神であることを知れ、なんか静まって休憩して休んでストップして私こそ神であることを知れというふうに、このなんかセラという言葉がなんかここで非常にこう重要な言葉かなというふうに思いました。音楽で、ね、まあ、歌を歌う、あるいは楽器を演奏する、で休符っていうのは非常に大切なものだそうですね。私たちはあんまり意識しないで歌を歌ってるかも分かりませんけど、ここで休みなさい、一泊休みなさいっていう、非常にね、ちゃんと休符を取ってる 方は素晴らしい音楽を奏でているのだとこう思う。給付も音楽、大切な小さなものだけれども大切なもの。私はこれ静まって神、私こそ神であることを知れっていうことを今話してますけれども、このセラっていうのは私たちが聖書を読んだりお祈りをするそういう時であったり、あるいはこうして日曜日に一週間の仕事をして日曜日の礼拝を守り神様を礼拝する、これもまたある面私たちのセラ、人生のおけるセラじゃないかなと思うんですよね。急に仕事をストップする、そこにそこでちょっと休憩をする、そしてそこでまた力を受けて始める。もうなんかね、歌でもずっと歌いっぱなしたらもう途中で疲れてきますよね、声も出なくなりますよね。休憩をする、セラを入れる、そしてまた続いていく。イザヤ書の30章の15節を読みたいと思います。イスラエルの聖なる方神である主はこう言われた、立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かに信頼すればあなた方は力を得ると書かれてあります。立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かに信頼すればあなた方は力を得る。動く前に働く前に私たちはまず静まることが大事ではないかなと思います。この時代、そして今の時代、全てが同じではありませんけれども、危機的な状況は同じです。私たちもこの世の騒がしさに流れにこの影響を受けることであります。心が騒ぐ、国々がこうね混沌としている中で私たちもその影響を受けてしまう。神は我々の酒どころ、そこにあるまた力、助け、これを私たちは身につけていかなければなりません。そしてそれは静まって私こそ神であることを知れとおっしゃる、そこに自らを置いていくことにおいて習得していくのではないでしょうか。もちろんいろんな困難や試練の中にこの言葉を覚えることも多くあるかと思います。最後に一つの話をして終わります。四国の方に住んでいた方でありますが、地方の病院で非常にリスクの高い大きな手術をすることになった姉妹がおられました。で、手術日の前にですね、の朝に遠く離れた母教会の牧師先生から昔の話ですから電報が届いたそうであります。で、その中には詩編46編の一節、祈ってます、カタカナで伝聞ですからね、カタカナで詩編46編一節、 祈ってますとだけ書かれてあったそうであります。その姉妹は詩編46編の一節を開きました。神は我らの酒どころ、また力苦しむときそこにある強き助け。この言葉を読んだときに大きな神様からの力を受けたそうであります。もう感激して嬉しくて涙をポロポロ流して、それまで田舎の病院にいて誰にもその頼る人がいなくて孤独を覚えてた時に、いろんな思い心配をしてた時にこの聖書の言葉が送られてきて、平安を得て手術に臨むことができたんだそうであります。もちろんうまくいきました。皆さん、この46編の一節、私はあなたの信仰の表明であればと思います。私はまだここまで行ってないと思うかもわからないけど、いろんな中でいろんな困難が起こる中で、この一節は私の信仰の告白だ、共にそうなりたい、そうでありたいと思います。祈りましょう。神様、8月の21日の聖書の朝をありがとうございます。暑い日が続いている中、またコロナ感染者がこの宮崎県も日向市もたくさん出ている中にあって、私たちは本当に恐れや不安を抱えるものでありますけれども、こうして守られて今日も愛する兄弟姉妹と一緒に礼拝を捧げることができたことをありがとうございます。今日もう一度あなたが確かなお方であられ、決して揺るがされないお方であり、私たちの酒どころであり力であり、そこにある強い助け、確かな助けであるということをもう一度覚えることができてありがとうございます。信仰の弱い私たちです。神様はどうぞこの詩人のように、神様あなたを告白し、決して恐れないと、そのいう信仰に神様は響き立たせてください。またあなたは静まって私こそ神であることを知るとおっしゃいました。私たちが力を得て生きる道です、この礼拝において、また日々の聖書を読み祈りの時間を持つことにおいて、全ての技を得てから離れて、あなたこそ神であることを知り、そしてそこに力を得て日々歩んでいくことができるように、また一週間やこの人生の歩みを続けていけるように助けてください。今日休んでおられる方もおられます。高齢で夜明けを覚えている方々もおられます。主の助けが豊かにあります。また同じ恵みを主が与えてくださるようにお願いします。戦いを やめさせてくださる神よ、どうかロシア軍によるウクライナの戦いがあなたによって終焉となるように、終わりの時が来ますように、切に信じてお願いをいたします。皆さんの祈りに合わせてこれらの祈り、イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。